恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。一言お祈りをいたします。天のお父様、この朝どうぞ御言葉を通してあなたご自身が私たちの魂の奥底に語りかけてくださり、私たちの目を聖書に表されたイエス様ご自身の姿に、そして今も生きていらっしゃる、そして私たちに同じく働きかけてくださるイエス様に釘付けにしてください。どうぞ私たちが失なるもののすべてをもってあなたに向かい、あなたを褒めたたえ、またあなたの言葉を、あなたの御心を受け入れる柔らかい心を今備えてください。語るものをどうぞ隠して主が栄光を取ってください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。私たちはマルコの福音書を通してイエス様ご自身を見つめ、またイエス様から学んでいます。私自身このイエス様に出会ってもう30年近くにもなるんですけど、未だにイエス様は不思議、そしてまた日々新しい驚きを持って迫ってまいります。学ぶごとにイエス様には組めども尽きぬものがあります。イエス様のご生涯は祈りと、そして活動と、そして休息、この三つのリズムで見事に貫かれていました。私たちの人生、生活の中にもリズムを持つっていうことはとっても大切です。やっぱりそれぞれのリズムっていうのがあるわけですが、あなたの生活のリズムっていうのはどういうものでしょうか。イエス様のリズムは祈り、そして活動、そして休息、そして祈り、活動、休息、この循環だったわけです。実は今日の聖書箇所は、そうしたイエス様の生活のリズムを知るの場所です。実は今読んでいただいた箇所は、イエス様の24時間を見ることのできる珍しい場所です。それは、安息日、土曜日の朝から、週の初めの日、すなわち日曜日の朝までの24時間のイエス様の姿がそこに描かれているからです。安息日土曜日、イエス様はカペナウムの町の街道、ユダヤ人たちの集まる場所に行きました。その日街道に集まった人々は二度驚いたのです。まず最初は22節。人々はその教えに驚いた。それはイエスが律法学者たちのようにではなく、権威ある者のように教えられたからである。学者の教え方ってどんなんでしょうか。聖書を非常に正確に知り、解釈し、また様々な権威ある人々の本を引用して、聞いてる人は、ああ、よく学んでいるな。よく覚えているな。上手な組み立てだな。ああ、令和が本当に上手だな。なんと声がいいだろうか。そういう言葉にことにですね、うなるわけです。学者はうならせるわけです。しかし、権威あるイエス様の話は、大向こううならせるような話ではなくして、実は決断を迫るものでした。イエス様の話を聞くと、ああ、いい話だではなくして、もういても立っても折れない。イエスかノーか、イエス様に従うのか従わないのか、その決断を迫られるような迫力を持って、権威を持って迫ってきたのです。イエス様は、いろんな知識をひけらかすようなことはしませんでした。ある偉い先生はこう言っていますとか、この本にはこう書いていますとか言いませんでした。イエス様は、私は言います。こうです。私がそれです。私のところに来なさい。イエス様の言葉の中には、今まで聞いたことのないような権威を人々は見出したのです。彼らが二度目に驚いたのは、その後に起こった一つのハプニング、出来事からでした。その街道に、汚れた霊に疲れた人がいて叫んでいった。ナザレの人イエス、一体私たちに何をしようというのです。 あなたは私たちを滅ぼしに来たのでしょう。私はあなたがどなたか知っています。神の聖者です。イエスは彼を叱って、黙れ、この人から出て行けと言われた。悪霊、悪魔の霊に憑かれた、汚れた霊に憑かれた人が、そこにいて突然叫び出したので、イエス様がその悪霊を追い出されたのです。その姿を見て、その様を見て27節、人々は皆驚いて、互いに論じ合っていった。これはどうだ？権威のある新しい教えではないか？汚れた霊をさえ戒められる。すると従うのだ。人々はイエス様の言葉と、その権威、その力のうちに、これはどうだ？権威のある新しい教えではないか？新しさを見て驚いたのです。新しさ。日本語では新しいという一言ですけども。聖書の言葉では新しさにも二種類の言葉がある。一つは時間的に新しい。という、そういう新しさ。時間が経てばまた古びていくっていう新しさ。もう一つの新しさは内容的に質的に他のものとはまるで違うっていうような新しさ。これはその内容のゆえに、その質のゆえに決して古びていかない。そういう新しさ。イエス様は、イエス様の姿を見て人々はその後者の、なんと今までとは違う、他のものとは違う新しさがイエス様のうちにあるだろうかと見たのです。この世の中にあるものっていうのは、すべて古びていきます。今日新しいと思っても、いつの間にか飽きてしまったり、使えなくなったり、興味失ってしまって、それは古びて捨てられていくのです。しかし、イエス様のうちに本当の新しさ、他のものとはまるで違う本当の新しさを、この非街道に集まった人たちと同じように私たちも見るなら、それは幸いです。そしてこのイエス様のうちにある新しさは、10年経っても20年経っても50年経っても決して古びない。日々新鮮に迫ってくる、そういうイエス様は新しさを持った方です。さあ、この街道における出来事のゆえに、28節、こうしてイエスの評判はすぐにガリラや全地の至るところに広まった。あっという間にイエス様のこの日の出来事は口から口にとですね、伝えられて、この地方全体に広まり、人々の知るところとなったのです。イエス様は、この安息日の街道での集会を終えると、すぐに、ヤコブとヨハネを連れて、シモンとアンデレの家に入られた。このカペナウムは、今は人が住むことのない、本当にですね、ただ遺跡だけのですね、小さな場所になっています。ですけど、イエス様の時代のものではなくして、イエス様の時代のその後に建てられた街道が発掘されて、見事にですね、その頃の面影を忍ばせる、非常にですね、興味深い場所になっています。昔も今も同じみたいで、カペナウムのその街道のですね、石畳の上に、礼拝の間、子供が我慢できないために、礼拝を我慢するために遊んだですね、ゲームの跡がですね、掘り込んであるんですね。ああ、子供たちは礼拝の間、ここで、みんなで、まあ、すごろくなんか知らないけども、サイコロ振って遊んでたんだな、とですね、王子を忍ばせる、そういうものがあるんですけど、実はその街道のすぐ隣に、ペテロの家と言われるですね、漁師の家が発掘されて、そこも一つの見学コースになっています。まあ、それが本当にペテロの家だったのかどうかわからないんですけども、でも、街道のすぐ近くに、ペテロ、シモン・ペテロの家があったようです。彼らは、シモン・ペテロに招かれて、その家に行ったのです。街道での集会の後、当時、人々をですね、互いに招き合って食事をすることが普通だったようです。これはとてもいいことですね。私たちの教会でも、ぜひですね、礼拝終わってからゆっくり交わりをしよう。そういうことで、まあ、ゆっくりでもないんですけど、10分間のフェローシップアワーという時間があります。ぜひですね、この10分間のフェロシップアワーは、食事は出なくてお茶だけ、時にお茶も回ってこなかったりしてですね、しますけれども。でもこの10分間のフェロシップアワーでゆっくり交わって互いに声を掛け合うこと。 それはとても大切なことですね。また来年度から、ぜひですね、月に1回は、大勢ですけど、お互いにですね、食事をしましょうという計画を今日の、総会資料に書かせていただきました。お弁当を持ってきてもいいし、分給の前の時間に、みんなに数を取ってですね、調べて、お弁当屋さんにお弁当注文してもいいし、または、青年会許していただければ、青年会のカレーを300円ですか、で、食べてもいいしですね、ぜひ、大勢残って一緒に食事をしたいなと思います。彼らはそのようにして、集会の後、集まって食事をいつもしていたようです。そこで、シモン・ペテロの姑、すなわちシモンの奥さんのお母さんが熱病にかかって、床についていた。実はこのところは来週のメッセージにとっておきます。来週この箇所から、総会に向けてのメッセージをさせていただきます。32節。夕方になった。日が沈むと人々は病人や悪霊に疲れた者を皆イエスのもとに連れてきた。こうして町中の者が戸口に集まってきた。日が沈みますと安息日が終わります。ユダヤの暦では金曜日のその日没からその土曜日の日没までが安息日です。ですから、この間はですね、ただ街道に行くだけで何か仕事をしてはいけない。病気を癒したり癒されたりしてもいけないとですね、人々は言って厳格にその時間を守っていたわけです。今でもユダヤ人はですね、そのように土曜日安息日は厳格に守るのです。そんな土曜日にユダヤ人の住んでいる特別厳格に守っている人たちのところを車なんかで走ると一斉にですね、石を投げつけられる。ですね、今でも徹底してですね、安息日を聖なる日として守るわけですが、日が沈みましたので、安息日が終わりましたので、待ってましたとばかりに、人々は病人や悪霊に疲れた者たちをイエス様のもとに連れてきたわけです。噂を聞いてイエス様に癒していただこう。悪い霊を追い出してもらおうとですね、イエス様のいるそのシモンの家の戸口に、彼らは群れたわけです。イエス様は、そうした人々を見ると、本当に純粋な愛の心から、彼らを助けないでおれない。決して人気取りの人寄せのためにではなくして、イエス様は純粋な愛から、彼らを一人一人癒し、また悪霊を追い出されたのです。こうして、夜遅くまで、日没から始まりましたので、夜遅くまでイエス様はこの人々を癒され、助けられたのです。ですから、この日イエス様はどんなに疲れただろうと思うのです。ここに着いたのはきっと深夜だったでしょう。羽鳥淳二っていう先生いらっしゃいますけど、その先生の本の中に進学校でのですね、あるメッセージの、を聞いた時の話が書いてあります。ある牧師が進学校にやってきて、今日のこの歌詞から話をされたって言うんですね。そして、イエス様は日曜日このように忙しかったんです。そしてその翌日、翌朝、皆さんだったら、日曜日一日奉仕したその翌朝の月曜日の朝は何してますか？羽鳥淳二先生、礼拝の最中、進学校の礼拝の最中でしたけども、みんなに聞こえるように、洗濯してますと答えたって言うんですね。新学校では洗濯月曜日にみんなする。でも人しかないたらいをですね、先我先にと選ん取るためにですね、もう真っ先にそれを取るとゆっくりできるわけです。後に順番がつくためにですね。さあイエス様はその慌ただしかった忙しかった安息日の翌朝何をしましたでしょうか。深夜まで働いたんですからきっと昼まで寝てたんじゃないでしょうか。35節。さてイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところへ出て行きそこで祈っておられた。前の日にあれほどの一日を過ごしながらイエス様はもう翌朝は暗いうちから起き出して祈っておられるのです。人から離れ静かな場所で静かな時間に父なる神様との親しい交わり祈りの時を持っておられます。そして そこにイエス様の力の秘密、権威の秘密、また愛の技の秘密を私たちは見るのです。神の子、救い主、イエス様であっても、この静かな時をもって、父なる神様から恵みを受けなければ、人々に与えることができなかったのです。受けなければ与えることができない。受けた人だけが真に与えることができる。これは真理です。イエス様でさえもそうだったとすれば、私たちのようなものは、どれほど受けなければ、生きることはできない、与えることはできないことでしょうか。それなのに、この静かな時を持たないで、人々の中に飛び込んでいき、忙しさの中に、騒がしさの中に飛び込んでいく、私たちの心がカサカサになり、枯れ果ててしまって、何の潤いもない、そういうものになってしまうのは当然のことです。ちょうどマルタ、マリアのお話のお姉さんマルタのよう、しばらくはできるんですけど、そのうちに心がもうカサカサになってきて、イライラが始まり、つぶやきが始まってくるのです。そのうちに与えること、使えることが喜びではなくして、つぶやきになっていくのです。私たちが今、本当に必要としているのは、さらによく話し合うことでも、さらに良い計画を立てることでも、さあ頑張って働きましょうっていうことでも、飛び回ることでもなくって、まず一人一人が本当に静まること。日々、主の前に一人だけの静まった時を確実に持っていくこと。イエス様はその時を本当に大切にされたのです。ところが、イエス様のこの静かな祈りの時も、不遠慮な、不作法なシモン・ペテロと仲間たちによって破られてしまいます。36節。シモンとその仲間はイエスを追ってきて、彼を見つけ、みんながあなたを探しておりますと言った。この追ってきてっていうこの言葉は、イエス様を慕って、イエス様が親しくって、イエス様に会いたくって、イエス様のそばにいたくって追ってきたっていうんではなくして、警官が犯人を追いかけるように追ってきたっていうことなんですね。みんながあなたを探しております。イエス様の弟子たちにとっても、この前の日、安息日の一日は興奮の一日だったに違いないです。自分の先生が、自分が従っている、付き従っている先生が、昨日は華々しくデビューしたわけです。その教えによって人々を本当に驚かせ、その権威によって、その働きによって、人々はもう圧倒されるぐらいイエス様に引き寄せられたのですから、そのイエス様の弟子たちももう興奮して、やった!ついに私たちの先生は素晴らしい、華々しいデビューを飾った!そうすると、このイエス様に付き従っている私たちもという感じで、鼻高々の一日だったわけです。疲れ切った弟子たちもぐっすり眠って、翌朝、外の騒がしさに目が覚めたのです。人々が夜が明けるともうですね、押し寄せてきて、その家の周りで口々に、イエス様!イエス様!助けてください!癒してください!悪霊を追い出してくださいっていう叫びが周りを取り囲んだのです。目を覚ますと弟子たちは、あ、また来た!お客様だ!っていうわけで、イエス様を探したところが、どこにもいない。寝ているはずのベッドはもう冷たくって。一体どこへイエス様行きましたか?すると、一人の弟子が、ああ、いつも決まった祈りの場所があります。イエス様はあそこで、もう起きて祈っているんでしょう。シモンはブツブツブツブツ言いながら、なんていうこと。今は祈ってる時じゃないのに。今はこんなに人々が押しかけてきて、イエス様を求めてイエス様を必要としているのに、何をやってるんだろうイエス様も。時と場合をですね、わきまえてほしい。文句たらたら、彼は他の弟子たちと一緒に、イエス様を見つけに探しにやってきたのです。そしてイエス様を見つけると祈っている、本当にですね、静かに祈っているイエス様の祈りを妨げるようにして、 イエス様一体ここで何をしているんですか。こんなところでゆっくり祈っているようなそんな場合ではありませんよ。みんながあなたを探しております。非常に興味深いこと、私たちはそのペテロの言葉に私たちの姿を本当に見るような気がするのです。イエス様は今静かに神様の声を聞いている時です。本当に神、父なる神様の御言葉を、御声を今聞いているんです。ところが弟子たちはやってきて、その祈りを、交わりを妨げて、みんながあなたを探しておりますと群衆の声をイエス様に伝えたのです。今は神様の声を聞いている時じゃない、みんなの声を聞くべき時です。私たちこれに弱いですね。神様が何を語っておられるかより、みんなにとても敏感、とてもこれに弱いです。ルカによる福音書の4章の42節はこのあたりのことをもっと詳しく私たちに紹介してくれます。ルカ4章の42節。朝になってイエスは寂しいところに出て行かれた。ルカ4の42です。群衆はイエスを探し回って身元に来ると、イエスが自分たちから離れていかないよう引き止めておこうとした。これが群衆の願い。群衆がイエス様のところにやってきた。まあ、ここでは、マルコでは弟子たちとありますけども、ルカと付き合わせるとその弟子たちの後から群衆もくっついてきたのかもしれません。そして彼らが、イエス様を探しておりますっていうのは何のためですか？イエス様を自分たちのそばに引き止めておくためです。そりゃそうですね。このイエス様がいつでもそばにいてくれたら、もう怖いものなしです。いつでも素晴らしい話を聞かせてくれるし、病気にかかれば医者に行く必要はありませんし、悪霊に疲れたって問題ないですし、もうこんな素晴らしいイエス様を手放すわけは、話はないです。ですから、彼らはイエス様を自分のところに引き止めるために、彼らはイエス様を利用しようと思って、担ぎ上げようと思ってやってきたのです。この群衆、いや、その群衆の言葉を代弁した弟子たちの鈍感さと無理解、イエス様への誤解に呆れる思いがします。でも、これは他の誰でもない私たち一人一人の姿じゃないかと思うのです。今日のマルコの福音書をずっと通して読みながら、非常に驚くのは、群衆もイエス様の弟子たちもイエス様が一体どういう方なのか、何をしに来られた方なのか理解していない。ところが対照的にイエス様が一体何のために来られた、どういう方であるのかを知っている存在が出てきましたね。誰でした？マルコ1章の21節から39節、今日の箇所をずっと見ながら、群衆も弟子たちもピント外れですけど、誰がイエス様のことをよく分かってましたか？誰？悪霊ですね。悪霊はイエス様のことよく分かったのです。まず24節。ナザレの人イエス、一体私たちに何をしようというのです。あなたは私たちを滅ぼしに来たのでしょう。私はあなたがどなたか知っています。神の聖者です。34節の後半。そして悪霊どもが物を言うのをお許しにならなかった。彼らがイエスをよく知っていたからである。34節のその星印、米印の欄外見ると、異なった写本では、イエスがキリストであることを知っていたとあります。なんと、群衆も、イエス様のそばに付き従っている弟子たちもイエス様が正しくは誰だかわからなかったのに、悪魔の霊、悪霊たちはわかっていて、イエス様の存在に震えおののき、イエス様がいらっしゃったその目的、私たちを滅ぼしに来たっていうですね、そのことのゆえに彼らは震え上がっていたのです。悪霊たちは知っていた。 しかし、イエス様は彼らを黙らせます。黙れ、この人から出て行け。また、34節でも、悪霊どもが物を言うのをお許しにならなかった。皆さんちょっと考えて。群衆もイエス様のことよく分かってないし、弟子たちもよく分かってないし、この時代、イエス様のことを正しく分かってるのは悪霊たちだけなんです。そうすれば、イエス様はこの悪霊を利用したらいいんじゃないですか？自分のことを正しく知って、みんなに宣伝してくれるわけですから。大声で街道で叫ばせるわけですから。人の働きにもそういう場面が出てきますね。パウロたちが伝道していると悪霊に疲れた人が後ろからやってきて、みんなに宣伝して歩くのです。この人たちは、神の言葉を伝える素晴らしい方々ですよって言って、悪霊がパウロたちの伝道をですね、宣伝して歩くっていうですね、ほとほと困り果てたっていう話が出てきますけど。私たちは何とかして人々の心、人々の目を、人々の耳をイエス様に引き寄せたいんでしょ、教会は。何とかして人々にイエス様のことを伝えたいと思うから、伝えることができた、できるんだったらどんなことでもしようと思うかもしれません。でも、イエス様は、イエス様のことをよくわかっている悪霊どもに物を言うことを許さなかった。黙れと言ったのです。イエス様は、悪霊の働きによって、イエス様のことが他の人々に知られていくことを許しませんでした。悪霊によってイエス様のことを知ったとしても、どういう知り方をしますか？一体私たちに何をしようというのです。あなたは私たちを滅ぼしに来たのでしょう。この悪霊の言葉はイエス様を知りながらイエス様を本当に恐るべき恐怖の的のような方としてしか知らないのです。私たちがイエス様のことを本当に恐ろしい方、この方信じなかったら地獄に行くいう神様は私を本当に怒っておる。私たちはただ恐怖のゆえにイエス様を信じるような信じ方。イエス様は喜ばれないのです。イエス様の伝道の仕方っていうのは、実はこの子に及んでもピンと外れ。いや、イエス様十字架にかかる時に至っても、まだイエス様のことを正しく理解できない、そういう物分かりの悪い弟子たちに、深めていく、イエス様を深く少しずつ知っていく。パウロの表現を使えば、宣教の愚かさによって、私たちはもっといい方法あるんじゃないでしょうか。もっとわっと驚くような、なんか方法ないかと思いますけど、イエス様の伝道の方法っていうのは、本当にコツコツ、愚かと思えるような方法で、物分かりの悪い人たちに、しかし、時間をかけて分からせていく。そしてその上で、恐怖のゆえではなくして、恐ろしいから信じるんじゃなくして、本当にイエス様がそれほどまでに私を愛して、それほどまでに私を思ってくださるのかっていうその愛に惹かれて、イエス様に恐怖でくっついていくんじゃなくして、イエス様が愛するお方だから、イエス様に心から感謝を持って従っていく、そういうクリスチャンになってほしいのです。イエス様についていくことは、なんていう喜びでしょうか。なんていう大きな感謝でしょうか。そんな弟子たちをイエス様は欲しいのです。イエス様は、自分を探しに来た弟子たちに言われます。38節。イエスは彼らに言われた。さあ、近くの別の村里へ行こう。そこにも福音を知らせよう。私はそのために出てきたのだから。本当に素晴らしい言葉だなと思います。さあ、別の村里へ行こう。そこにも福音を知らせよう。私はそのために出てきたのだから。行こう。知らせよう。そのために。イエス様はこのようにして、悪霊を黙らせ、群衆の声にも自分を任せることなく、自分に与えられた使命の道をまっすぐに歩んでいかれたのです。今朝のイエス様の姿に、今朝私たちは本当にですね、心惹かれる思いが、しないでしょうか。イエス様は人々に振り回されませんでした。忙しさに振り回されませんでした。自分の思いに振り回されませんでした。決して自分を見失うことがなかった。そして自分に与えられた使命の道をまっすぐ歩んでいくことができました。その秘訣はどこにありましたか。早朝の静かな時にあったのです。 サラリーマンが朝慌ただしくて忙しいのでですね、朝ごはんを抜きで会社に飛び出します。ところが、がむしゃらに働くうちに10時、11時になるとお腹も減ってきてですね、疲れてきて、イライライライラし始めてですね、本当にですね、もうちょっとしたことが気になり、もうちょっとしたことで怒り出してしまう。そういったことっていうのはよくあるわけです。クリスチャンが、本当にですね、神様の前に静かな時を持って、お腹ではなくして魂をいつも神様から潤されて、神様の愛と恵みにこう満たされることなしに、それぞれの職場に、学校に、それぞれのスケジュールに、忙しさの中に飛び込んでいくこと、それは人々に振り回され、忙しさに振り回され、自分の思いに振り回されて自分を失ってしまう生き方なのですね。ぜひイエス様の姿をしっかり見つめましょう。そしてその時間は決してクリスチャンにとってお勤めではないのです。義務の時間ではなくして、私たちの一日の中で一番楽しい時間とぜひさせていただきたいと思うんです。お勤めだから聖書を読まなくてはいけない、クリスチャンだから祈らなくちゃいけない、そんな義務でやるような、そんなものではなくして、神様が私たちを愛して私たちと交わりをしようと本当に私たちを受け入れてくださる最高のですね時として、よく天皇陛下のですね園遊会となりますね、そこに名士の人たちがですね、有名人が招かれていて、そして天皇陛下と、まあ、天皇変わりましたけども、天皇陛下から並んでいる人一人にですね、挨拶。あ、そう、頑張ってください。本当に一言ですよね。一言でも声をかけられると、もうですね、声かけてもらった人は、もう、興奮してですね、ありがとうございます。一生涯それを忘れないわけです。この中に天皇から園遊会にですね招かれた人一人もいないと思うんですけど、私もまだ招かれたことはありません。でも王の王、主の主、天皇に勝るこの全宇宙を作られた王の王が、実は私たち一人一人を毎日招いていらっしゃい、ただあそうじゃなくして、本当に私たちと深く親しく交わりをしようとしてくださっている、なんていう光栄ある時として、私たちは楽しむべき時として持つべきなんでしょうか。今日最後に2人の有名な方の言葉を読んで終わりたいと思います。 F.B. マイヤーって人はこういうことを言っています。朝神の前に静まって、神の愛が自分の心に注ぎ込まれ満ちてくるのを感じるまでは決してそのところから立ち上がってはならない。宗教改革者ルターの言葉です。今日は大変忙しかったので、どうしても3時間祈らなければ、その仕事を全部済ますことができなかった。なんていう言葉でしょうか。こんな言葉に触れると顔赤くするような気がします。なんと自分自身のその静かな時を振り返ると、貧弱な時しか持っていない。私の方が神様に向かって、あ、そっじゃなんていう感じで、本当にですね、そそくさと祈りを済ましてしまう。主の前で過ごす時間をそそくさと済ましてしまうですね。神様の方でやってきたと思ったら、はっと言ってしまうので、へっなんて思っていらっしゃるんじゃないでしょうかですね。今日、皆さんと一緒に本当に決断をしたいと思うのです。他のどんな時間よりも、この神様の前で静まる時間を大切にしよう。時間がないって言わないで時間を作ろう。そして確実に主の前に出て、少しずつでもいい聖書を読んで、主に本当に心の中にある全ての思いを打ち明けて、主に感謝し、主の御声を静かに聞く、そのような時を持とう。これはクリスチャンにとってベストな時間です。クリスチャンの全ての時間の中で最も大切な時間です。よく言われるように、ベターはベストの敵である。私たちはベターなこと、忙しいこと、勉強に忙しいこと、お仕事、いろんなですね奉仕、それはとってもいいことです。でもしばしばそれが最も良いことの敵になってしまう。私はこれやってるんだから その時間が持てない。これは間違い。イエス様の生活のリズムを今日私たちも本当にですね、受け止めたいのです。祈り、活動、休息。このバランスの取れた生活を本当に私たちは学びたいですね。お祈りします。愛する天のお父様、この朝私たちに本当に息つく暇もないほど慌ただしく忙しく働いておられるイエス様のお姿を見て、一体どこにそんな力が、どこにそんな余裕が、どこにそんなにも人々に与えることのできる秘訣があるのかと思いますが、それが朝の静かな時であったことを見て、本当に私たちとの違いをそこに本当に見つけられます。弟子たちはその静かな時よりも群衆が押し寄せて、群衆のその叫び声の方が大切だと、その静かな時を妨げましたが、同じことを私たちもしてしまいます。今日どうか人の声を忘れて、自分の思いを本当に今沈めて、主の御前に静まって、主がどれほど私たちを愛して、どれほど私たちと親しく語り合い、私たちを祝し、私たちの魂を天の露で潤そうとしておられるかをどうぞ知って、神様、私のこのカサカサの心をどうぞ潤してください。日ごとに潤してくださいと、どうぞ主の御前に過ごすこの時を確保する決断を今主の御前にすることができるように、どうぞお一人お一人がそこから送り出されていくことができるように導いてください。日曜日の朝、この礼拝に集まる、それで一週間の6日間の活動をこなすことはできません。どうか主は日々与えてくださる新しい恵みに生かされるように、どうぞ神様、私たちをさらに引っ張ってください。私たちも今朝決断をします。愛するお一人お一人のその時を豊かに祝してください。とうとうイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。